小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。毎年4月23日から5月12日までの3週間は子どもの読書週間です。絵本専門誌の私にとってもこの季節は特に力が入る大切な時期です。子どもに本との出会いを進めるだけではなくて、ぜひ大人の方にも読書の大切さ、そして面白さを伝えていきたいと強く感じています。そこで今日は視覚障害者の実際の体験をもとにして生まれた素敵な絵本をご紹介します。優子さんのルーペ、原案羽賀優子、監修藤井克則、文絵田谷光弘、合同出版。
あのお姉さんが使っているのは何？見ちゃダメよ。
お父さん、あれ何？
なんだろう。お姉さんに聞いてみたら？
僕は早田。それは何ですか？
こんにちは。私は優子。これはルーペ。これで本を読んでいるの。ルーペはいろんなものを大きく見せてくれる道具よ。私は目がよく見えないの。でもこのルーペがあればこんな小さな文字だって。
わっ、でかい。
早田くんの手も覗いてみましょうか。
なんだこれ、すごく汚い。
私はこのルーペのおかげで本や新聞をたくさん読めるようになったの。いっぱい勉強して一人で外国にも行けるようになったわ。ルーペはまるで羽のよう。鳥になって空から世界を眺めるように私はいろんなことを知ることができたのよ。
ねえ、そのルーペ貸してもらえますか？
と、早田くんは優子さんからルーペを借りて、この後さまざまな人を覗くお話が続いていきます。この絵本は子どもと一緒に障害を身近に考える絵本、実話をもとに生まれました。今日はこの絵本の原案を考えた羽賀優子さんにお話を伺います。羽賀さん、よろしくお願いいたします。
はい、羽賀優子です。こちらこそ。どうぞよろしくお願いします。
さあ、皆さんお気づきとは思いますが、羽賀優子さんはこの絵本に出てくる優子さんなんですよね。
はい、そうです。
生まれた時から弱視で、現在右目は光を感じる程度、左目は 0.02 弱の視力です。今日は普段お使いのルーペを持ってきてくださっていますが、このルーペを外で使っていらっしゃる時に、絵本と同様に男の子に声をかけられたことがあるそうなんですが、 どんなふうに覚えてらっしゃいますか？
あ、はい、確かですね、2年前の早春だったと思うんですが、私ヨガ習ってるんですね。で、その帰りの電車でいつものようにカバンから本を出して、そのルーペを使って読んでいたんですね。そしたら次の駅から小学校中学年ぐらいの男の子が、ご両親と乗ってこられて、私の隣に座った途端にですね、私のルーペにすごい興味津々の様子だったんですね、はい、それでその子の隣に座ってらっしゃるお父様に、お父さん、あれ何あれ何ってこう聞いてるんですよ。そしたらお父様が、なんだろうね、おばさんに聞いてみればっておっしゃったんですね。で、これだったらその坊やにルーペのことを説明できるなって思ったので、ねえ坊や、もしかしてこれのことっていうふうに話しかけて、でその後はまさにこの絵本のような展開になって、すごくもう大盛り上がりに盛り上がりました。でそんなことをしていたら、降りる駅も同じだということが分かったんですね。で駅に着いたら誰も何にも言わないのに、その坊やが私の手を引いて一緒に電車降りてくれて、でご両親も何も言わずに私たちをですね、見守ってくださったんですね。もう本当に嬉しかったです。
そうですね、なかなかその絵本にも見ちゃダメよっていうお母さんも最初に出てくるじゃないですか、こういう見ないふりをする、話しかけちゃいけないっていう声かけをする親御さんもいらっしゃると思うんですが、
そうですね、私の経験上ですね、お子さんがなんかすごく関心を示した時に、お邪魔になるでしょうとか、あ、見て見て、あっちのお花きれいねっていうふうに、お子さんの関心をですね、別のところにこう向けようとするっていう、そういう対応をされる保護者の方が多くていらっしゃるようにお見受けするんですね。で、思いやりに見えるとは思うのですが、せっかくのお子さんの関心をこう積んでしまうのではないかなと思いますし、私もせっかくの機会にルーペのことなんかをね、説明することができなくて、私にとってはですよ、ダブルで残念ですね。
赤さんはやはりこう関心を持ってもらったら声をかけてもらって、はい、そのルーペのこととかいろんなことを知ってもらいたいという思いはやはり終わりなんですもんね。
あ、そうですね、一つちょっとエピソードをお話ししたいと思うんですけれども、はい、私スーパーで買い物をしていたらですね、お母様がですね、お子さんに、ねえ、ママにさ、ちょっとだけ付き合ってもらっていいかなって話しかけてたんですね。でお子さんが、うん、いいよって言ったら、そのお母様が私のところに来てくださって、もしかして何かお探しですかって聞いてくださったんですよ。で、いや、実はわさび探してるんですって言ったら、あ、わさびですねって言ってすぐ見つけてくださって、なんともですね、情けないんですが、わさびは私の目の前にありました。
そうだったんですね。
そしたらですね、お子さんがですね、おばさん、なんで自分の目の前のわさびわかんないのって聞いたんですよ。そしたらお母様がですね、ねえ、だってさ、うちのパパだってさ、足元の缶ビール気がつかなくてさ、いつも蹴飛ばしてるじゃんって言うんですよ。そしたらお子さんが、そっかーっていうふうにこうおっしゃって、そのお母様、なかなか障害の説明がお上手だなと思いました。
なるほど、なんか本当にこう、私も母親として子供にどう声をかけるかって、その子供が大人になった時にどういう価値観で暮らしていくかっていうことにすごく大きい影響があるなって日々思っているので、はい、こういう声かけを子供にできる親になりたいですね。
そうですね、障害はだから特別なことじゃなくて、いろんなところにあるんだよっていうこと、すごく身近なことだよっていうのをちゃんとお子さんに伝えてるっていうのが、そのお母さんの素晴らしいところですよね。
そうですね、しかもこう自然な形でこう会話の流れで、はい、その場で伝えるっていうのはなかなかできそうでできない、ことですよね。
かなり難しいと思います。
実際に今日はこの絵本、ゆうこさんのルーペという絵本のまさにもう一つの主役と言ってもいいルーペ、こちら実際に私の手元に今お借りしてあるんですけれども、
はい、
これ絵本では早田くんが実際に自分の手を見て汚いみたいな
微笑ましい場面もありますが、本当にこう拡大して顕微鏡を覗くかのように、すごく指紋からこう文字の印刷の具合まで拡大して見えるんですね。
そうなんです。あのね、決してですね、その坊やの手がね、汚いわけじゃないんですからね。あのたまたまですね、皮膚のこう細かい部分が全部見えちゃうんですよ。指紋から何まで全部見えちゃうんですね。
本当に。
でそれで、こんな汚いんだっていうふうに思ったんだと思うんですね。でそれを、ロービジョンの私が見ると、今多分杉上さんが、目の前に台本を置いていらっしゃると思うんですが、その台本を読むために私はこの倍率のを使うっていう、そういう違いだけです。
本当にこう一文字一文字拡大して、
はい、
こう目にはめてこう台本やり本を近づけて、こうスライドして読んでいくという、
そうです。
これはでもお子さん興味持ちますよね、自然な感情として。
めちゃくちゃ面白いと思います。
そうですね、これがじゃあ一つきっかけとなって、
はい、
ゆうこさんとね、はやたくんをつないでくれて、そして絵本もストーリーが続いていくというお話ですけれども、
はい、
この羽賀さんの実体験からこの絵本につながるその経緯、流れというのはどういうことだったんですか？
あ、これはですね、私、公益財団法人の教養品推進機構というところの個人参助会員として活動してるんですね。で、近年、日本が国連の障害者権利条約を批准したり、差別解消法ができたりっていうふうに、周りの環境は整ってきている。
はい、
外堀は埋まってきてるんですね。だけどじゃあ肝心の中身なんですけども、障害のある人とない人との隔たりはどうかなっていうと、実はあまり変わってないんじゃないかなって思うことがすごく多いんですが、ある日ちょっと用事があって教養品推進機構に行きましたら、そこの専務理事の、星川さんからですね、ご友人の盲導犬ユーザーの方が公園のベンチで休んでいたそうなんです、
はい、
したら小学生の男の子が近づいてきて、どういう悪いことをして目が見えなくなっちゃったのっていうふうに聞いたっておっしゃるんですね。それでちょっと間を置かれて星川さんが、なんかいい話ないっていうふうに聞かれたんですよ。で私は思わずあの時の出来事をペラペラペラペラ話してしまっておりました。それがきっかけになり、じゃあこれを絵本にして、障害のある人と障害のない人の隔たりを少しでも埋める、そういう一助になればっていうので、ちょっとやってみようかっていうことで絵本プロジェクトが立ち上がりました。
そういうことだったんですね、
はい、
結局どれだけ制度を整えたり新しいものを作ったりしても、やっぱり人の心の問題って大きいですよね。
あ、そうですね、本当に一番大事なのはやっぱり中身だと思うんですよね。で、じゃあ中身を担うのは誰って言ったら、私たちみんな市民で、監修をされた藤井勝則さんに伺ったところですね、障害へのこう無関心には世界共通のことがあるっておっしゃるんですよね。で、それはやっぱり知らないこと、やっぱり知らないことが無関心につながるっていう、そういうことだったので、じゃあ知らないことをそのままにしないで聞いてみる、でさっきの私の実話に戻りますが、電車の中で早田くんが、あれ何って知らないことを聞いてくれたから、私と早田くん の, 隔たりも距離もなくなったんですね。なのでもうこの本で伝えたいことはまさにこれにつきますね。
こう、早田くんはきっといい大人になるんだろうなという気もしますよね。
そうですね、やっぱり知らないことをそのままにしないっていうのはとってもいい大人になる大きな要素だと思います。
そしてこう、今もう大人である私たちにとっても、聞いていいのかなって、これ聞かれたら嫌じゃないのかなってこう思ってしまう、その勇気を持ってるような絵本だなという気もしました。
そうですね、コツはですね、ダメ元で聞いちゃう。 だそしたらば、いやちょっとそれ答えられないんですけどって言われてもショック小さいですよね。
あ、なるほど、
はい、
心の中で一回覚悟を作って、
そうです、
聞いちゃう。
そうです。
でも意外とこの聞いてほしいって思ってらっしゃる方って多いものですか？
それは人によるんですけれども、うん、でもね、いつまでもお互いに知らないことを知らないままにしたり、うん、知らないことを知らないままにすることが思いやりだってずっとそういうことをやってたら進むものも進まないと思うんですね。
確かにそうですね、
はい、
そこの一歩お互いに興味を持ったことは、うん、歩み寄ってみる勇気というのは、
はい、
あの大人としても持っていいんだなってすごく勇気づけられた気が本当にします。そういう、こう一歩がやっぱりいい社会につながっていくっていうことですもんね。
そう思います。それは障害のない人だけじゃなくて私たち障害のある側もそうで、分かんないことを聞いたり、あと質問されたことを自分が分かる範囲で、あ、それは実はこうこうこうなんですっていうふうにこう説明するっていうのがすごく大事だと思います。
うん。
お送りしてまいりました小鳩の愛、今日は絵本ゆうこさんのルーペをご紹介しました。本体価格1800円で合同出版より発売中です。ぜひ全国の書店やオンライン書店でお求めください。来週も絵本の原案を考えた羽賀ゆうこさん、そして文と絵を担当された絵本作家の田谷光弘さんにもお越しいただいて、この絵本の魅力にさらに迫っていきます。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は、日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。